バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第392回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、格安スマホから卒業しました岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
本日は12月17日火曜日の22時27分というところでございます。はい、天候はあんまり良くない感じですけど。
あんまり良くないですね。さっきまでちょっと雨も降ってたんで、
うん、そうね。関東と関西と天気はもちろん違うんだけど、関西はそんなに、はい、まあ良くなくぐずついてましたね。ただあったかい。
あ、昼間あったかいですけど今はすごい寒いですね。
ああ、そう、こっちはねまだ12度とかあるんだよ。
へ、
はい、結構あったかい。
なるほど。
うん、格安スマホ卒業したわきり。
そうなんですね。
うん、むっちゃ安いからみんなね、はい、これから、例えば小学校から中学校に上がります。これからスマホを子供に持たそうか、はい、どこのキャリアにしようかなんて悩んでる方に、僕が今まで子供が中学校の間使っていた格安スマホを紹介しますと、はい、IIJ ミオっていうね、はい、IIJ は大文字でミオは MIOお、これ小文字、
はい
はい、で検索かけていただくと、IIJ ミオっていうサイトが出てきますんで、はい、そこの格安スマホはね本当に安く、しかも条件も結構良かった。一般的なね格安スマホでいうと9ギガとか8ギガとかでね、
はい、
月どれぐらいかな、4000円とか5000円とか、そんなんで2契約とかあるんですけど、はい、うちの契約した IIJ ミオっていうのは、月々3500円のプラン、今もあるのかなちょっと分かんないですけど、はい、3500円のプランで主契約が、まあ、3500円なんですけど、ここに子契約として、子どものスマホ格安 SIM をぶら下げます。
はい、
子どもの分は700円でございます。
安い。
はい、3500円と700円を足すと4200円、月々4200円で12ギガ使えるという。
なるほど。
で、無料通話っていうのはついてないんですよ。実は0分なんで、はいはい、まあちょっとかけると高い、はい、ついてないって言ってもできないわけじゃなくて、できるんだけれども、まあ、無料ではないという、
はい、
で連絡はどう取るかっていうと、すべてをフェイスタイムもしくは LINE で、連絡、電話の音声連絡はそれで済ましてたわけですけど。
なるほど。
まあめったに12ギガを使い切って低速に陥ることはなかったんですよ。
はい。
でただね、 LINE でこう写真送ったりムービー送ったりすることが非常に多くなってきまして、うんう
ん、はい、
これをやり始めて最近よく低速に陥るということを。
いや、そこ低速に陥ったら写真見るの超大変じゃないですか。
いや、もう本当にそれは写真はかえって Wi-Fi 環境下で見るようにしないと、全ての写真を見たりするとす、ね、まあちょっと全然ダメ で、ね、でちなみに娘の方はもう全く問題なかった。というのは学校に行ってる間スマホ使わないんで、
はい、
家に帰ってきて Wi-Fi 環境下で、まあ、写真見たりムービー見たりするので。
なるほど。
ほとんどそのパケットの量、まあみんなギガとか言いますけどね、はい、その通信量としてはそんなに多くはなかったいう感じですかね。
なるほど。外で見る分だけだったら12あれば余裕じゃないですか。
余裕だと思います。ただ僕の方がやっぱりこうテザリングって言って、パソコンとスマホをつないで、それでパソコンの方をインターネットにつなげるという。
なるほど。
ことして結構ね仕事で使うことが多くなってきてて、で、はい、これで低速になった時はですね、あと3日あるぞみたいな時に低速陥るともうちょっと仕事ができなくなったりするので。
なるほど。
まあこれで、はい、
Wi-Fi は持ち歩きはできないんですか。
Wi-Fi の持ち歩き、
はい、
ポケット Wi-Fi みたいな、
はいはいはいはい、
ああそれは別で契約したらいいでしょうけど、5000円弱かかりますよね、はい。
あ、そうですね、うん、
それだったらスマホのギガモンスターとかね、ソフトバンクのギガモンスターとかで、はい、もう、はい、ね、携帯自体がもう、ポケット Wi-Fi 状態になるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、まあ、ちょっと高いけどそっちの方がもうええんちゃうかなと思って。
なるほど。
はい、いろいろ検討した結果こうなんですけど、まあ話が回りくどくなりましたが、格安スマホ IIJ ミオは僕としては 満点やったかな。
なるほど。よかった。どこでそのきっかけはどうやったんですか。
ああ、もちろんウェブサイトでいろいろ検索して比較して、うん、
なるほど。
当時ですよ、 3,4 年前でその価格で出てて、これ一番得ちゃうかと思って契約し、
はい、
その後も継続的にいやもっと安いとこ安いとこって見たんですけど、ここ 3,4 年では一番安かったと思います。
なるほど、
うん、これ以上安いところはないし、例えば、まあ、ちょっと大手の格安スマホ、はい、ヤフーの格安スマホとか、はいはい、楽天とかも見ましたけど、
はい、
まあその受付の人がうわそれは安いですねと、その下をくぐる価格帯はうちにはないですっていうところだったんで、非常にまあ満足して 2,3 年使いましたんで。
なるほど。
まあ、中学生の親御さんなんかにはかなりおすすめの情報だと思います、は
い、なるほどですね、
うんうんうん、すいません、冒頭いろいろ関係ない話をしちゃいましたが、さてキリさん、
はい、
今日は何を教えてくれるんでしょうか。
今回はね、もうちょっとこの前終わっちゃったんですけど、インカレをちょっと ね、
おいいね、
結果だけはちょっと発表したいなと。
うんうんうんうん。
今回インカレところどころ見ました？
見ました。
あの、うん、あれで見たんですか、あの、インカレのライブ的なやつで。
そうそうそう、バスケライブで見ました。
あ、なるほどですね。
うん、
あれなかなかいいですよね。
なかなか良かった。前回もこの話したけど、やっぱ解説ついてんのいいし、
はい
はい、で、まあ、見やすくなってるよね。今までこんなバスケって見れなかったじゃんか、
はい、
うん、もうこんな簡単に見れる、本当いいな。もちろんライブで見た方が絶対にいいんだろうけど、
まあそうですね、
見ることすらできなかったから。
そうですね、
今本当にいい時代来たなっていうね。
そうですね、ツイッターとかね、速報の結果だけでも十分 ありがたかったんですけど、やっぱり、うん、うん、ああいう形で見れるのはすごくいいですよね。
そうやね、インターネットで見れるっていうのは本当に。さてでもね、こんな中ちょっとだけ言わして、僕ね、
どうぞ。
5,6 年前に、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、イクエクラブ .com っていうウェブサイトをちょっと持ってまして、ドメインとウェブサイト持ってまして、
はい、
で、まあ、イクエ OB だったので、こんな、バスケトークラジオ皆さんに聞いてもらうようなやつじゃなくて、こう内輪でね楽しみましょうみたいな、
はい、
つもりでイクエクラブ .com っていうウェブサイトを立ち上げ、イクエ高校の結果を流したり、
はい、
僕ねストリーミング配信してたんですよその時
すごいっすね。
すごない？俺もうほんまな、先端行ってたと思うで。そんなやつちょっといなかったもん、
はい、
でちゃんと自宅にサーバーを置きまして、そこに固定 IP を紐付けしましてね、
はい、
でそのサーバーにデータを置いとくわけですよ、
はい、
でその IP を叩けば、 IP というか、まあ、URL 取ってるんで、その URL を叩けばストリーミングが流れるという、
はい、すごいっすね。
当時はね遅かったんで、
はい、
何年前、5年とかじゃなくて10年ぐらい前だと思う。
10年前、
うん、多分10年ぐらい前だと思うね。松崎健人くんとかがいる時にストリーミングしてたんじゃないかな。
なるほど。
だからあの時に僕やってたからね。もちろんさっきも言いましたように、はい、通信速度も遅いんで、ちっちゃい画面、はい、今みたいにあんな精細で大きい映像なんて流せるぐらい通信が日本国内が追いついてなかったので、
はい、
ちっちゃい画面でしたがストリーミング配信してましたね。
え、結構見てたんですかね。
あ、やっぱり数人見てましたね。同時にたくさんのアクセスで見るっていう経験はしてないけど、まあ、10人ぐらい同時に見たりしてる時あったんで、そうなってくると結構カクカクし始めるという。そもそもそんなにね、あのみんな広い世間で見てくれみたいなんじゃなくて、僕の研究的なんかテーマでやっていたので、
はい、
10人ぐらい見ると結構カクカクしてましたが。
なるほど、
まあ、そういうことにトライしたりしてましたね。まあ余談で話がそれましたけど。
いやいやいやいや、
うんうんうんうん、
まあもうね、やっぱインカレ今回こうやって見れるのはすごい幸せでしたわ。
ねえ、
はい、うん、特に遠い方なんかはね、あれで十分見れると思いますし。
そうよそうよ、
はい、まあ、そんな中結果、
うんうん、
報告していきたいなと思います。
お願いします。
今回ベスト8に残ったのは全て関東でして、
お
で、まあ、ベスト4も関東なわけじゃないですか。
うん、
まあ、ここから、まあ、専修大学自分行くんちゃうかなってちょっと思ってたんですけど、
うん、
まあ、決勝までは行きまして、
うん、
優勝したのは、関東5位の筑波大学です。
おー、筑波が優勝？
筑波が優勝ですね。筑波の関東5位っていうのもね、実力はやっぱりあるんで、
うんうんうんうん、
ここはちょっとまあ読めなかった部分でもありますけど、あの大東文化の監督がちょっとコメントしてたのは、
うん、
まあ、2年前にインカレ優勝してますけど、
うん、
まあ、どうやっても、うん、あのどの道を行ったとしても東海や筑波を倒さない限り優勝はないなっていうことは言ってました。うん、やっぱり、まあ、筑波東海だけじゃないですけど、
うん、
もちろん白鵬もありますし、日体大も今強くなってますし、かなりの強豪校があるわけですけど、
うん、
やっぱり厳しいですね。関東でそのリーグ戦優勝したからといって、うん、インカレも優勝できるほど甘くはないっていうところでしたね。
なるほどなるほど、まあ、一発勝負の面白さっていうのもね。
そうですね、まあ、筑波とその大東の試合が2点差なんですよね。
2点差か。
はい、で60対58っていうかなりのロースコアでしたね。まあその前に大東もあの接戦の試合とかもありましたし、筑波も、うん、まあ、筑波は今回そんな接戦はなかったですね。決勝もちょっと開いてた部分あったんで。
決勝は2点差じゃないよね。
決勝は違いますね。90対71対76
か。
はい、
うんうんうん、
ここちょっと空いちゃいましたけど、
うん
まあ、最優秀選手賞は、うん、筑波大学のキャプテン牧選手と、
うんうんうんうん、
はい、牧選手この日が誕生日なんですよ。
おお、そうなんや、最高やね。
優勝&バースデーだですよね。
おお、素晴らしい。
はい、で関東賞は、専修大学森種選手。
セクシーやね。
はい、で優秀選手が増田選手、筑波大学。
このセクシー森種って誰が言い出したの？
ですね、これは、うんうん、みんなが言い始めた、誰かが言い始めたんですよね。それこのセクシーはどっから来てるかっていうと、
うん、
レイアップが足を広げて、うん、ジョーダンみたいな感じの、
うん、
シュートがセクシーやねっていうところからセクシー盛り上げになって
るんや。それ SNS で広がっていったことなんやろか。
そうやと思うんですけどね。
で僕なぜこんなこと言うかっていうと、
はい、
う試合見てると解説の人が、
はいはいはい、
セクシーって言ったりするんですよ。いやいやいや、これってマイナーなこうね、SNS の閉じられた環境の中で、まあ、言うたら僕らバスケットクラジオとかの中だけでね、
はいはいはい、
言われて SNS で拡散されてることなんかなと思ってたんですよ。
なるほど。
で僕らがそれを、まあ、SNS で聞いたりキリから教えてもらって、僕らも森真選手をセクシー森真って言ったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それをね、あの解説の人が言った時にちょっと嬉しくなっちゃったりして。
あ、ちょっと嬉しいですね。
すごい、 SNS だけじゃなくて解説も言うんやと思って。
なるほど。
うん、言ってましたよ。
いやー、まああのね、ステップバック3は、ね、
やばいよね。
うん、
すごいよね、あのギャップの見極めがすごい。だってギリギリにチェックられてるやん。
そうですよね。
なあ、
いいっすよね。
そのなんかめちゃくちゃ速いステップバックじゃなくて、めちゃくちゃギリギリのところもちゃんと見切ってるから慌ててもないし。
ね、あれ多分、ね、そのシーンだけ見るとあれですけど、うん、多分ドライブに行くときもあるわけですもんね。
うん、そうやんな。
あれはちょっとね、ディフェンスしてる方はしんどいっすね。
すごい。あのステップワークはもう全くハーデンステップやんな。
ほんまそうっすね。
ほんまにハーデンと全く同じタイミングの全く同じステップ踏んでるよね。
ほんまにそうですよね。
うん。
そしてあの軌道もいいですよね。
いいね。入りそうやもん。いいね、打たれて。俺が現役時代やってて、いや怖っていう高さで出てるよね、角度で
出てますね。
あれは嫌やな、打たれたらうわー来るんちゃうんかみたいなね。
そうですね。でも森上選手ってね、40点を取る時とかほぼほぼないんですよ。
ああ、そうなんだ。
むしろ30点もあんまないかなっていう、20点ぐらいなんですけど。
ほうほうほう。
でもやっぱりその20 って森田選手の分がやっぱり響いてきますね、
う
ん、いつも。
そういうことね。
はい。
へ
え。いやまあ森田選手ちょっと盛り上がりましたけど。はい。
次行きましょう。
残りの優秀選手も言っていきますね。
はい。
筑波大学の山口選手。
うん。
専修大学西野選手。
はい。
大東文化大学中村博夢選手、
はい、
白鴎大学前田選手、
うん、
で得点王は西野選手ですね。
あ、西野選手104点だってすげえな。
すごいですね。
うん、
でスリーポイント王は森薗選手ですね。
はあ、アシストは、
はい、アシストは筑波の増田選手です。でリバウンド王がアブフィリップと、
うんうんうんうん、
はい、MIP 賞は森薗選手ということになってます。
なるほど。
まあ専修大学もね、危ない試合があったんでね、20点ビハインドの東海大学戦なんかは、
うん、
もう誰もがもう負けるんちゃうかなと思ってましたからね。そっからひっくり返したのも、残り何秒やったっけな、3.3 秒ぐらいで森薗選手のスリーが刺さったんですよね。
マジかよ。
はい、うん、いやまああそこね、70対71ぐらいでスリー入ったんで、
うんうんうん
うん、そこでスリー入ったらもう残り3秒だとかなり厳しいですよね。
そうやんな。
はい、もう東海の攻めとしても3点以外のね、2点取って もう意味ないわけですから、
うんうんうんうん、
限られてきますもんね。
そうやね。
まあこれは波に乗ってそのまま決勝もいけるんちゃうかなと思ったんですけど、
うんうん、
筑波の壁は厚かったっすね。
厚かったか。
まあ去年が東海大学が優勝、
うん、
2年前が大東文化が優勝と、
うん、
で3年前が筑波大学の優勝と、まあ大体この形で来てますよね。
そうやね。
そろそろ白鴎大学とかもありえますね。
いやー来てほしいね。
来てほしいですね。でも今回も白鴎大学ここで4位につけたのはやっぱりさすがですよね。でやっぱりイブラヒマ選手は1分ぐらいしか試合出てなかったですね、全部の試合。まだやっぱ怪我でちょっと出れないんだろうなっていうところですけど、まあ今回も、ベスト4が関東ということは関東に枠がまた12枠という形になりますね、
うん、そうか。
はい、でもいい試合ありましたよ。京都産業大学と大東文化の試合は、
うん、
結構白熱した接戦になってましたし、
そういうこと。じゃあどんなんやったん、
はい、これはね、僕中京の試合を見てるその隣やったんでそんなには見れてないんですけど、
うん、あったちょっと見ると1ピリ15-17京産、
はい、
22-7、はい、これ痛いな、これ大東文化、
はい、
それから25-21大東文化、はい、それから4ピリがなんと17-29京産っていうこと。
はい、ここねもうスリーポイント猛攻撃してましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
へ
え。刺さるからもう大東もちょっとビビってましたよね。
あ、そう。
はい、
ほう
かなり遠いとこから打ってましたよ。
そうなんや。
てかもうそのレーンぐらいしか打てる場所なかったっすね。もうスリーポイントエリアはしっかり守られてたんで、
うん、
逆に遠いところからのシュートが刺さってましたね。
なるほど。
まあね、関西1位と関東1位の試合は、
うん、
面白い試合にはなるんじゃないかなと思いましたけど、
うん、
ここまで接戦になるとは思わなかった
ね。ねえ、ちょっと関西の意地を見せてくれたような、
そうですね、
スコアだけですけど思いますね。なるほど。
女子も言っておきましょうか。
ちょっと待ってね、
はい、
質問があるんだけど、筑波って、
はい、
留学生いないの？
いません。
これやっぱ日本のバスケのレベルはちゃんと留学生のおかげで上がってるんじゃないの？こういう見方っておかしい？
いや、おかしくないです。
ねえ、昔やったも留学生おったらあかんわみたいなね。
はい、
それも昔の話になってきてくれているのではないでしょうかと僕ちょっと思ったんですけど。
まあそうともいそうですね。ね、そうなんですけども、うんうん、筑波大学って平均身長も 191.1 なんですね。
一番でかい、もしかして。
一番じゃなかったかな、二番だったかな、192とかがあったような気がしたんで。
筑波は昔から留学生取らない。
取らないですね。
そういう事情があると推測します。だからここに留学生がいるとセンタープレイヤーは、いや留学生おるんやったらやめとこうか、いや見渡してみて留学生取らない大学どっかないかな、あ筑波あるやんみたいなんで、筑波に大型日本人かアジア人センターが集まるんじゃない、
はい、集まるというかリクルートで取ってるっていう感じですけどね。まずちょっとセンターちょっと紹介しますね。
はいはい。
まず井上宗一郎選手ですね。はい、2m1cm、
大堀やったよね。
はい、大堀ですね。
Aセンターや。
で、あと3年生の三森選手、札幌日大の選手が 2m1cm、 それから明徳義塾の森下選手、2m3cm、 あとまあ村岸選手、浦和高校って頭いいとこなんですけど、この子は 197cm と。
はい。
で浅井選手、大堀ですね、1年生196センチと、
はい、
まあ、この辺の付近がまだまだいるんですよ、191とか194とか、だからスタートの5人とか結構高いですよ
ね。え、
はい、
いやよう集まってるわ。
そうですね、毎年のようにこう一般ではないですけど、めちゃくちゃ賢い高校がいたりしますね。
素晴らしい。
素晴らしいですね。まあ、この中でも4年生が今回多かったんで、筑波大学は。ここからまたガラッと変わるのかなっていうところありますけど。
そうやね、ここは変わるやろうな。
ですね。なんかあと引っかかるとこありましたか？
今のところはないかな。
なるほどですね。
ここは聞きたかっ、ぜひキリに聞きたかったところかな。
なるほどですね。
うん。
女子行きましょうか。
女子行きましょう。
女子はね、結果だけしか分かんないですけど、決勝戦が東京医療保険と白鴎大学と。はい、
ほうほうほうほう。
これ多分関東1位と2位やったんちゃうかなと思うんですけど、東京医療保険は、関東1位ですね。で白鴎大学の方が、関東2位になりますね。
ああ、やっぱりそうなったんだ。
はい。で優勝したのは東京医療保険と、72対60と、確かこれが3年連続、3回目。
なるほど。
ということはですよ、
3
年前に初めて優勝してるんですよ。
なるほど。
そこから負けなしということですよね。
すごいやん。
すごいですよね。
ーリーグは、リーグも取って
る、リーグ戦も1位だったんでね、今回。
すごいやん、東京医療で保険大学。
すごいっすね。
すごいな。
まあ、女子だから平均身長がこれでどうなのかってちょっと分かんないですけど、172.3、高いのかなっていうところですけど、まあ、1人ね190の子いますわ。
東京保険、医療保険、
はい、はい、高知中央の選手ですね。ジョシュア・テミトペっていう選手ですね。1年生やからまだまだ将来ありますね。
そうだね。3位は、
3位のチーム早稲田やったか、どこやったかな、あ、インカレですよね。インカレの3位は、これどうやって見ればいいの、
拓殖かな、
あ、拓殖だったような、
拓殖学戦が確か3位決定戦やってるよね。
あ、そうですね。
あった、出てきた。拓殖88、学戦79、9.3、
惜しいけどね。
拓殖と。
ここには東海地区から愛知学生が出てきてるんですね。ちょっと関西が一つ欲しいですね。
なあ、本当に。はあ、8は ?8 にも入ってないな。
入ってないですか。
8は唯一九州。
あ そうなんすね。
うん、16になると大阪人間科学が入ってるけど。
ああ、なるほど。
うん、
そっか。なるほどね。まあ女子もやっぱ関東は強いということですね。
そうだね。
拓殖大学に佐古愛っていう選手いますけど、
うん、
確かこれ佐古選手のいとこというかなんかなんですよね。
うん、ああ、親戚系の人なんだね。
はい、そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、女子ね、遠いところでやって八王子やってたんで一向に行けなかったんですね。ちょっとライブの方でも見れようと思えば見れたんですけど見れなかったですね。東京医療保険強いですね。
強いね。素晴らしい。
じゃちょっと練習見てみたいですね。どんな練習してんのか。
なあ。いやほんま女子ってまた特殊やもんな。俺たちちょっと弱いからさ、ほんまにちょっと女子スタッフ欲しいよね。
はいはい、あ、欲しいですね。
あ、マニアックに答えてくれる女子選手募集中です。
そういえば岸さんね、ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
センターサークル男女優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ。
大変ですか。
そうね、やっぱりこう手配がいろいろ大変だったりするんですけど、
はい、
そのキリが今言ってくれた優勝おめでとうございますっていうのは1月の 4,5,6 に行われる全国のジュニアクラブ選手権への出場権を獲得するために兵庫県予選があったんですけどね、
はい、
それに、男女でアベックで優勝することができました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、で今ホットな話題としては、
はい、
まあ、そこもそうなんですけど、今近畿の方で、第5回なんですけどね、まだジュニアっていうのはね、はい、バスケットの世界ではまだちょっと浅いんですが、第5回近畿ジュニアバスケットボール選手権っていうのが行われていまして、
はい、
でこれが先週末に予選が行われ、
はい、
今週末に決勝トーナメントが行われるんですね。
なるほど。
でその予選が終わってますので、予選なんかをチラチラっと紹介していい？
あ、いいです。僕ちょこっとだけ見たんですよね。
ああ、そうですか。
あの西宮ストークスジュニアが予選勝ち抜いてなかったですか？
勝ち抜いてます。
あ、じゃあそこだけちょっと見ました。
ああ、そうですか。え、ムービーで、は
い、結果だけ？いや、ムービーじゃないですけど結果、
は
い、
ツイッターに上がってるよね。
あ、そうです、そうです。
で、僕はね、どうしてもこれをちょっと皆さんにお知らせしたいなと思ったのは、
はい、
なかなか一般の人、はい、僕はまあちょっと役員してる関係でデータとか結果が手に入るんですが、
はい、
一般的にこう調べてもなかなかヒットしないんですよ、結果が。
なるほど。
なので、そこら辺をちょっと紹介したいと思います。
はい、
ぜひ
お願いします。
はい。まず先言いましたように、今予選が行われています。決勝トーナメントへ進むための、はい、近畿の予選が行われています。
はい、
で、まず予選リーグに入る話に入る前に、はい、決勝トーナメントに最初から入ってくるチームがあります。
はい、
でこれは各地区で、全クラを決めているチームがもう決勝トーナメントに入っています。
はい、
なので予選リーグには出てこないんですけどね。
はい
はい、それを前置きに置いときながらの今から、予選リーグを紹介していきます。
はい、
アーリーグからイ・ウ・エ・オ・カ・キ・クリーグまでありまして、
結構多いっすね。
うん、結構多いんだよ。でアーリーグは西宮ストークスが勝ち抜いています。はい、1,2,3,4,5,6 チームあったんですけど、こっから予選リーグじゃないな、これ予選トーナメントだね、
はい、
が行われて、これを、西宮ストークスが勝ち抜いています。
はい、
噂によるとすごくこう安定の感のあるゲームメイクをされているようで。
なるほど。
盤石な勝ち方をしているようですよ。
ちょっと一個聞いていいですか？
はい、どうぞ。
西宮ストークスジュニアはそこに出てるということは、
はい、
兵庫県の大会ではセンターサークルと当たった。
あ、 これはよく聞かれるんですけど、実はそのこの前行われた予選には西宮ストークス出ておりません。なぜかっていうと、はい、西宮ストークス U15 っていうのは、
はい、
ジュニアチームじゃないですか、プロの、
はい、
そのプロのジュニアチーム B のジュニアチームの全国大会がまたあるんですよ別に。
なるほど。
でこの本大会と全国ジュニア、B ジュニア全国の大会の日程と全クラの日程が被ってるんですよ、
はい、あそうなんや、
はい、で本戦に出れないから予選にも出ないということになりまして、今回はセンターサークルが出させてもらっているという。
僕すごい質問しましたね今、
うん、いい質問しましたよ本当に、ありがとうございます。
いや自分もありがとうございます。
うん、うん、
なるほど、どうぞ続けてください。
はい、Aリーグは西宮ストークス、 E リーグが出てきてるのはアングリーオールズっていうチームで、これ大阪が出てます、
はい、大阪、
大阪。それからウーリーグ、
はい、
ライジングサンNKS405405 と読むのかな、
はい、
NKS が出ています、はい、これも大阪が出ています。
大阪、
はい、A リーグレッドフォーセズ、
はい、
これ A リーグがレッドフォーセズが抜けています。これも大阪、はい、
大阪、
はい、O リーグ、
はい、
エイトバード、
はい、
大阪、
大阪。
カーリーグ、はい、クロンティアスピリッツが抜けています。
はい、
大阪、
大阪多いな、
ね、キーリーグティーズクローズ、
はい、
大阪、
大阪、
はい、クーリーグ、
はい、
アカンズかエーカンズか、
はい、
大阪。
あ、奈良とかはいないんですかね。
いるんですよ、予選トーナメントに出場してるんですけど、京都、奈良、和歌山、兵庫出てるんですけど、滋賀も出てるんですけど、
はい、
予選リーグ抜けてんのは大阪ばっかりで、唯一西宮ストークスが出てきているという。
なるほど。
ことでちょっとジュニアクラブの世界では大阪はレベル高いんじゃないのというふうに見られています。
なるほど。
うん、
ちなみにそのジュニアクラブの、はい、西宮ストークスとかなんとかのジュニアは、
はい、
やる機会もほとんどないんですか。そう、なんか強い、強いっていうか、どういう質問なんですかね。
うん、
やる機会はこの予選ぐらいでしかなかったんですか。
うん、ちょっと質問の意味が分かんないな。
大会には出てこれないわけですよね、その、前回のセンターサークルが出たやつとかには。
それは本大会、要するに勝ち抜いてしまった場合本大会出れないから予選に出なかったということなんで。
そっか、なるほど。それは同じタイミングで、
はい、
愛知県でまたその全国大会があるんですか。
愛知県であります。
ああ、
はい、
そっちを見に行きたいっていう人ももちろんいるでしょうね。
そうやね、
なるほど、なるほど、うん、
ちょっと次いってよろしいですか。
どうぞどうぞ。
はい、女子の予選も行われていました。
はい、
女子はあいうえおかきくまでありまして。
多いな。
多いね。女子アーリーグゴールデンイーグルス、
はい、
大阪、
大阪。
E リーグ、エムズレックス、大阪、
大阪。
ウーリーグ仙北シュープリーム、大阪、
大阪、
はい。 A リーグティーズクローズ、大阪、
大阪。
O リーグティーム K、 大阪、
大阪、
はい。でカーリーグファイティングラビッツ、奈良。
なるほど。
はい。それからキーリーグロビンズ、奈良。
お、
クーリーグティームトラスト、滋賀。
なるほど。
というふうになっておりまして、
はい、
ちょっと兵庫は残念ながら予選を抜けられなかったと。
なるほど。
いうことなんですけど、 決勝トーナメントには兵庫から1チームだけ、
はい、
ということになりました。
なるほど。
あ、ごめんなさい、ゴッドドアさんも出てるんですよ。ゴッドドアさんは組み合わせの関係か何かで、はい、いきなり決勝トーナメントから出れるという。兵庫2位なんですけどね、2位なんですけど、ここは組み合わせの関係で決勝トーナメントから入れています。
じゃあその近畿の方は何日間ぐらいかかるんですか、はい、試合も結構多いですよね、優勝するまでは。
2日間です。
2日間で終われるんですか。
ダブルダブルの2日間です。
ダブルダブル、
うん、
なるほど。
2試合2試合21-22と。
なるほどですね。
で、どうしましょう、決勝トーナメント言ってみようか。
決勝トーナメントも数かなり多いですよね、
組み合わせ。多いね。4-4、16チーム、
16チーム
今で、ベスト16が出揃ってるって感じ。
なるほど。言っときましょうよ、それ
言っときましょうか。大阪1位、はい、B マック、あ、2位かな、何やろうな、 B マックス、
うん、
で、西宮ストークス、これが1回戦当たります。
はいはいはい。
1回戦のカード言っていきますね。滋賀、はい、ラグーン JBC と、はい、アングリーオールス、これが1回戦、はい、で、はい、うちセンターサークルとライジングサン NKS405 っていう、
はい、
このチームが当たります。
はい。
それから京都は1位のビッグタートルズ、亀岡の方にあるチームらしいですけど、はい、
あ、だから亀がついてるんですか、
う
ん、
そうですね。
なるほど。
で、A1 位から上がってきたレッドフォースです。
はい。
で、今度滋賀の1位、これ優勝候補、近畿優勝候補に目されているレイクフォース対エイトバード、これは O リーグの1位ということなんですね、はい、からサンシャインズ、これ奈良、それからフロンティアスピリッツ、はい、これがカーノリーグの1位、
はい、はい、
それからアドレアっていう和歌山のチームとティーズクローズ。
なるほど、和歌山やっと出てきましたね。
そうですね、これ実はもう1回戦12月15日にビッグホエールで終わってまして、
はい、
67-62アドレアっていう和歌山のチームが勝っています。
なるほど。
で、今度はカゴとアカンズ9-1、はい、で大阪1位の1回戦なんですけど、これも終わってて53-52、1点差で、あれ、カゴが落とした、あ、カゴは1回戦勝ってるのに1点差で。
なるほど。
で、2回戦がそのアドレアっていう和歌山のチーム対カゴ大阪1位が対決して、61-53でなんとカゴが敗れるという。
なるほど。
そうで、和歌山のアドレアっていうチームはベスト4進出をすでに決めています。
なるほど。
そうやね。で、ぜひ見に来られる方は、男子は12月21日家原大池体育館っていうところでされているので、ぜひ観戦に来られてみてはいかがでしょうか、はい、で、12月22日、準決決勝にあたっては、鴨谷体育館っていうところになっていますので、
うん、
ぜひ観戦に来てみてください。
はい。
それから女子の決勝トーナメントは、左上から言いますと、センターサークル対ゴールデンイーグルス、
うん、
これ R リーグの1位なんですけど、これと、それから、はい、奈良はサンシャインズっていうところと、はい、エムズレックスっていうところが当たります。
はい。
から京都はホワイトタイガースと、仙北シュプリーム、それから滋賀はレイクフォース、これも優勝候補目されています、レイクフォース対 TS クローズ。
はい。
からチーム K、 これは京都の1位かな、それとチーム M とチーム K っていうのが当たりますね。
はい。
はい。からゴッドドア、これは兵庫の、2位ですけどね、これと、奈良はファイティングラビッツが激突します。
はい、
はい。それからスプラウト和歌山バスケットボールクラブとロビンスっていうところが当たるのと、カゴと、チームトラストっていうところが当たりますと。
はい。
で、今最後に言った4チームに関してはもう12月15日にビッグホエールで、決勝トーナメントの1回戦2回戦が行われてまして、 です、はい、スプラウト和歌山うんちゃらかんちゃらっていう和歌山のチームとロビンスが当たってロビンスが勝っています、はい、
なるほど。
で、カゴとティームトラストっていうのが当たってまして、63対55でカゴが勝ち上がっています、
はい、
で決勝トーナメント2回戦この日に行われまして、ロビンス対カゴがゲームをやってまして56対54という2点差でなんと大阪1位のカゴが敗れてロビンスが勝ち上がっています。
なるほど。
うん、このカゴっていうチームは大阪男女でアベック優勝してるんですけど、
はい、
共に2回戦決勝トーナメント2回戦で敗退するという
ね
ことになっていますね。
なるほど。
うん、
ちょっと素朴な疑問いいですか。
はい、どうぞ。
センターサークルとかゴッドドアさんとかもそうですけど、
はい、
男女で、チーム出てるチームって何個かありますよね。
はいはい。
そういったところってやっぱ男子も女子も同じ人が監督コーチの可能性が多いんですか。
いやそれはチームによりますね。
なるほど。
うちの場合はヘッドコーチが僕なんですけどアシスタントコーチしてもらってる方もいるので、はい、
なるほど。
試合は被らずとも移動でちょっとどうしても1ピリが入れないとか、
はい、
うん、そういう事態は発生しそうな雰囲気です。
そうですよね。
はい、この会場男子と女子がちょっと違うんですけど、
はい、
やっぱり移動しないといけないんですよ。
そうですよね。
でその間車で15分から、まあ、渋滞信号などなどによりだいたい15分から30分の間移動時間かかると見られてて、うん、
はい、
やっぱり2ピリの途中からしか入れないかなというふうな算段を立ててるんですけど、もちろんアシスタントコーチちゃんと登録してるし、
はい、
その間にゲームは見てもらえるからまあなんとか子供たちを信じてやってもらえたらいいんじゃないかなと思っています。
なるほどですね。
うん、
うん、
まあそんなとこですかね今のところね。
楽しみですよね。でも、
うん、まあ本当にね作ったばっかりのチームでまだ駆け出し初ご登録の初挑戦でまあ気はいいゲームがたくさんありましたけど、
はい、
うん、頑張ってみんな勝ち抜いてくれて、
はい、
兵庫県はタイトルを取り、
ね、はい、
今から近畿チャレンジというところですごく僕も充実しております。
近畿のタイトル欲しいですね。
近畿はねもちろんね僕も負けるつもりで試合なんかしたことないんで、
はい、
ここも絶対取りに行く意気込みで、練習にも取り組んでるし、はい、子供たちにもそういう風に伝えているんですけどね。
はい、
はい、
まあね、そこで自信を持って、うん、こう全国に臨むっていうのがね一番いいですし、
そうだね、
そこでのまあ結果でまた修正も効くだろうし、まあとにかく、
うん、
この近畿大事ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うんうんうんうん、
いや近かったら行くんやけどなちょっと遠いな。
うーん、そうだね、今回ちょっと遠いのとアクセスもちょっと車じゃないと行きづらいかなここは。
なるほど。
うん、
愛知の方はね、愛知の方も男女で出るわけですから。
そうですね、
全然日程見てないですけど被ってはないんですよ全然。
同じ体育館で日程はもちろん被ってますよ。でも
日程は被ってるけど同じ体育館。
そう、同じ体育館で配慮してくれてるようで時間も被らないようにはしてくれているんですが、朝のオフィシャルを入れると最初の試合から最後の試合までずっとこう何かセンターサークル関わってるという。
それは致し方ないですね。
ね、試合試合試合試合って4連発の、オフィシャル PO 入ったりするんで。
なるほど。お宿舎とかも全部押さえてあるんですか。
おかげさまで押さえることができました。
なるほど、
ね、バスの手配も完了してて、
はいはいはい、
うん、なんとかね協力してくれはる方がいるんで私も運転しますし、ちょっと、はい、保護者 OG1 期生の OG の方でね、
はい、
大型免許を取得されてる方がいて、その方にお願いして、はいはい、まあ、お正月の忙しい時期なんですけど
です、ね、
まあ、協力してくれはるということで、助かってます。
え、バス1台で行けるんですか。
いや、もちろん2台ですよ。
あ、すごいな、
バス2台も手配済みです。
楽しみですね、ほんま、年明け。
そうね、子供たちにとってもいい思い出になるんじゃないかなと思いながら。まあ頑張っていきたいと思います。まあ、
バスケ三昧ですね、その時期はね、天皇杯もあるし。
そうだね、もうそこはもう毎日でもバストラ取りたいな。
いやいや、バストラ取ってる暇ないでしょ、そこ。
いや、でも取りたい。なんとか取りたい。もう体が2つあったら、もう3つあったら思ったりすることもあるぐらいですけど、まあ、やりたいことの方が多いというのは幸せでね、充実してるんだろうなと思っています。さあ、今日はこんなもんかね。
はい、こんなもんです
ね。45分18秒、はい、19秒というところですけど、
いい感じです。
いい感じですね。
はい、
はい、皆さんも392回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
桐でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。